保田敦の喋る久保田。
ちゃいますよ。
喋るよこい。
喋るよこい。
皆さん、メリークリスマス。そんなメリークリスマスに、僕から皆さんへのプレゼントです。これ僕が弾いてるんですよ、今。僕が弾いてるギターですよ、これ。僕がこのギターを弾いて皆様を癒すというか、皆様をクリスマスの、なんていうか、そのクリスマスのムードを上げるといいますか。わかりますか、この音色。皆様に横井圭が今ギターを弾いて、ギターの音色でクリスマスを彩っています。これ僕が弾いてるんですよ。わかりますか、その僕の指使い。僕のこの超高速の見えないフィンガリング。見えないこのセクシーな指。この繊細なギターのタッチ、どうですか。僕実はソロギターできるんですよ。関西で2回チャンピオンになってるんですよ。すごいでしょ。もうインストギターを弾かしたら、もう関西で僕の右に出る者はいないという、この僕の実力、最高でしょこれ。久保田君、そろそろ止めてくれ。
どこまで嘘言うやろうと思って楽しみに。
久保田君、僕いくらなんでもちょっと僕自分の嘘にもう耐えきれんくなってきた。
よう言いましたね今。
よう言うた。
よう言うたわ。
そんなわけで、また来てもらいました、はい、ゲストはソロギタリストの久保田敦。
はい、よろしくお願いします。横井さんギターうまいっすね。
いやこれ今全部弾いてたの久保田敦くんです。
いや横井圭です。
いや久保田敦です。
横井圭です。
そんだけでもうちょっと前にもゲストに来てもらってますけど、もう一度説明しますけど、はい、ソロギタリストと言いまして、
はい、
ギター一本だけで音楽をするという、
はい、
もうね、そういう凄腕のギタリストがいるということを、まあちょっと何回か前に来てもらって喋りましたが、
はい、ありがとうございます本当に。
まあ今日来てもらったのはですね、その時に喋っていました、はい、久保田敦くんのニューアルバムピュアノートがついに発売されました、
はい、やっとできました。
やっとできましたが、
はい、
まあ大人の事情で、
はい、
オンエアちょっとできないんですよね。
はい、いろいろあるんですよね。
まあそんなわけでこれ今ちょっと手元に CD があるんですけど、はい、これ18曲ってことで、
はい、
ね、ピュアノートちょっとこれ今
裏
が
載ってますね、曲とかもね。
あ、裏載ってますよね、はい、これ前も喋りましたけど、18曲あるにもかかわらず、
はい、
1時間以内で聴けちゃうという。
そう、もうほぼ1時間
はい。で、新曲中心なんですけど、まあ今までのもう名曲という名曲があるんですけど、
そうですね、
これのリテイクもあるという感じで、
はい、
この前天空の城のこれは前のバージョンをまあオンエアさせていただきましたけど、はいはい、これもニューバージョン、まあギターの一本でのバージョンもありますしね、はい、
うんうん、
ただそうなんですよ、この今喋る横井で書けれないっていうのは、うん、そのまあちょっと喋る横井ちょっと大人の事情で、
はい、
デジタル販売してないと書けれないと言いますか、
は
い、
なるほどなるほど。
まあそのデジタルが、うん、まあその僕と久保田君、まあ会社一緒なんで、
はい、
その関係で書けれるんですけど、うん、ちょっとまだデジタル配信はしていないということで。
そうなんですよね、まだなんですよ、残念ながら。
ただまあ久保田君、まあライブも最近はもう関西だけじゃなしに、まあ名古屋東京とか行ってますけど、
はい、
まあライブ先でまあ本当に手売りしますけど、
うん、
まあそこでまあこの前もめっちゃ売ってましたよね。
この間は売りましたね、本当に。
まあちょっと当面はライブ会場で手売りという形にな
るんですけど、来年の、
はい、
予定では1月中に、
はい、
流通にかかる予定で、
はい、
まあ全国各地の CD ショップ屋さんに注文ができたり、
はい、
もしくはお店に並んでたりするんで、それをゲットできるようになりますので、よかったらゲットしていただけたら嬉しいなと思います。
まあ久保田君、CD屋さん見かけたらそれ写真とか送ってもらったらなんか嬉しい感じですね。
あ、テンション上がりますね。あったよ言うてね。
はい、
はい、
そんなわけでね、これまあ、チアフルクラウンって曲あるじゃないですか。
はい、1曲目ね。
ちなみにこれ前の放送で久保田君が冒頭に弾いてくれたのが、
あ、そう、
チアフルクラウンの一節です
よね。そうそうですよ、ありましたね。
そして、まあ、天馬かけるも、まあ、前回触れていましたけど。
ああ、ちなみに、横井さん、はい、この中で一番どれが好きですか？
そうですね。これ、やっぱり、月の魔法が新しくなってるというの、これがやっぱり、はい
はい。月の魔法好きですか？
はい。それから、ピュアって曲は多分聞いてないんじゃないですかね。
多分聞いたことないと思いますね。
これ一番ラストに入ってますけど、はい、これも注目ですし、 そうですね、まあ、フォレストベージングもやっぱり初めて聞いた時の衝撃がすごいし、
左手だけでこう音鳴らしたりするやつですよね。
はい、で、まあ、前回その無茶してるなって言った曲このプリズムって曲ですし、
はいはいはいはい、
あとまあこれ CD 僕も聞かせてもらったんですけど、うん、チュンリーちょっと冒頭面白いことになってます
ね。あれいいでしょう。
ちょっとあのゲームっぽくなって入って、
そう
途中からまあ
現実世界に戻る、
現実世界に戻るという。
ああすごい、よくぞ分かってくれたそれ。
いや、これ多分聞いてほしいのがね、うん、これ多分聞いてる人もそうですけど、
はい、
チュンリーと言って、うん、何のことか分かる人多分どうせだったら分かると思うんですよ。
ああ確かにね。
今の若い子スト2を知らないんですよ。
でも最近スト5ですから
ね。まあまあ世界大会やってますけどね。
そう
チュンリー出てくるのスト5って。
出てきます。
あ、出てきます。まあ。
なんかちょっとこう筋肉質になってますね、昔より。
そうそう、あの、前回触れてなかったんですけど、
うん、
久保田敦くんは実は元ゲーマーなんですよ。
そう。まあ今でもゲーマーなんですけど。
ただ昔は大会で優勝したこともあるよね。
そう。全国大会とか4位になったり。
はいはいはい。
しましたね。
ちょっとギターで全国2位になってゲームで4位ってすごいよね。
は
い、
で、将棋は県大会1位になった。
おお、あ、そうそう、僕将棋、僕去年からちょっと携帯のアプリで初めてやってるんだけど、うん、
はい、
弱いよ僕。
前なんか一回やらなかったでしたっけ、一緒にやってないかな。
やってない、それは多分別の人だと思う。
まあそうかそうか、またやりましょうよ。
いや僕飛び駒に弱いんよ。
まあでも何枚落ちとかありますか。
まあまああるからね。
飛車角金銀なくしたりとかね、桂香なくしたりとか。
もう角にやられるんよ、角、あ、斜めに飛んで角。
はいはい、あ、まあ、
それ全くノーマークで、
はいはい、
確認やられたっていうパターン結構多いよね。
いやでもあれ結構上手い人もそうなったりしますからね、
うん、
あるある。
そしてまあ YouTube で絶賛公開中のテイクオーバー。
はい、
テイクオーバーとあと YouTube で何がやってたかな。
結構でもいろいろありますよ。
うんうんうん、
うん、天空の城とかも上がってますし、
うん、
他なんかあったかな、ピースとかも上がってますね。
なるほど、
うん、
でこの台湾語の曲、
まあ、シャオリエン
笑顔ですね、
うん、
まあ、これもあの台湾の方にも聞いてもらった曲だということで。
そう、台湾向けに作った曲ですね、本当。台湾ツアーでなんか台湾の人にめっちゃあったかい思いをたくさんいただいたんで。
まあ久保田君のところの事件も起こりましたけどね。
ああ、迷子、
迷子なんという山の奥に。
そうなんですね。
その時の台湾の人の あったかさたるや
もうありました。そうそうそう、もうそんなも全部含めてこの曲に入ってる。
まあ試し聞きをしたい方は、うん、久保田敦君の YouTube をもちろん見てくれたらいいんですけど、
はい、
実はこれ今神戸16ビットの転換のメロディーに使わせてもらってるんですよね、
うん、はい、よく使ってくれてますね。
だからフルで聞くのは不可能ですけど、ちょっとぐらいやったら、まあ、神戸16ビットのライブに来てもらったら聞けるんで、
うん、聞ける、ぜひ。
まあ試し聞きしたい方は16ビットのライブに来てもらえればと思うんですが、うん、
はい、
そうそう、まあ、これ今回も言うとこと思うんですけど、
うん、
久保田敦君は神戸16ビットでもう10年前から毎月第3水曜日に定期公演、
はい、
まあ、定期ワンマンライブをセブンズコードというやつですけど、
はい、
やっていただいてますんで。
もともとはカフェビットっていうね、なんか名前やったんですけど途中で変わって、
はい、
もうそれもカフェビット時代も含めると本当10年ですよね、
はい、
お世話になっております。本当に、
まあ、今年はもう終わってしまったんですけど、
うん、
来年は1月の第3水曜日何日だっけ。
何日だったかな。
あら、
15日
ですね、
はい、
ありますんで、またこちらもよろしくお願いします。
お願いします、
まあ、それで、ね、久保田君その2日前の1月13日のブッキングライブにも15日出演なんで、
はい、
こちらもまあ来てほしいなと思うんですけど。
成人の日ですね、
はい、
うん、
あの今僕は何をこうぐだぐだ喋ってるかというと、
はい、
曲をそもそもかけれないんで、
はい、
良さがなかなか伝えにくいと
思う。なんかもうちょっとクリスマス曲とか弾いた方がいい。
なんか今か一瞬だけなんかちょっとある。一瞬なんか弾ける。
クリスマス曲とか弾いていいんですか、これ。なんか
これちょっと著作権の関係で、
はい、
タイトルと歌ってる人の名前を歌うとちょっと問題あるから。
あ、なんか軽くね、
言わずに。
なんか
Thank you. 著作権の関係で誰のなんて曲とは言えないですけど、まあ要するに、
はい、
久保田敦史というのはこういうことをやってる人です、はい、
そうだ、ギターでベースリズム
ハーモニー、
ハーモニーメロディーを全部出しちゃうっていうね、
あのマジで、
はい、
あの久保田君はあの下積み時代も長いんで、
はい、
あれ弾いてって言ったらほんまに弾いちゃいそうですからね、
はいはいはい、
それどころか久保田君がすごいのは、
うん、
例えば音楽流れてるじゃないですか、
はい、
その流れてる曲をうーんこの曲はこんな感じかなって言って、
うん、
その曲を速攻でインストにしちゃうっていうことも、ね、やったりしてますけどね、
はい、そうそう、よくねブッキングの方の前の人の曲とかを、
はい、
あの1曲目でちょっとこうパクって弾いたりとかもねしたり
してますね。
こんな感じ
ね。でまあいろんな人のセッションにも参加してますからね。
うーん、確かに、
まあ、そういった意味で本当にギタリストという肩書きが、
うん、
似合う久保田敦史くんでございますが、
ありがとうございます。
さあ、まあ、時間がちょっと余ってるんで、
はい、
ちょうど、まあ、久保田くん今日、まあ、早速もうすぐに2回目来てくれたんで、
はい、
ちょっとやってみたいネタがあったんですけど。
何、
まあ、あの久保田敦史くんと僕、まあ、もう10年来の付き合いになるんで、
はい、
久保田敦史と横井圭の4大事件簿というネタをやってみたいんですけど。
何それ
4大事件簿。
何それ何それ。
まず第1の事件です。
はい、
久保田敦史くんはですね、
うん、
今はもうだいぶ改善されて、
うん、
全然マシなんですけど、
はい、
もともと、
はい、
連絡不詳なんです。
今でもそうですけどね。
メールしても返ってこない。今はもう LINE なんで LINE したら返ってくるって、ね、
はいはい、
まあ別にそれはいいんですよ。
すいません本当に。
ただ久保田くんね、昔、はい、もうとんでもなくぶっ飛んでるのが、
はい、
まあ、例えば、まあ、関西チャンピオン2回になってるって言ってますけど、
はい、
あのコンテストに集中したいからといって、
はい、
携帯の電源を切って、
はい、
最悪の場合は携帯を家に置いて、
はい、
あの山の上のペンション借りてペンションの小屋で1週間山ごもり
するとか。ありましたね。もう今やってないですよ、そんなの。やってないですけど、うん、
まあさすがやなと思うんですけどね、
はい、
それでいろんなとこから連絡がつかなくなってですね、
はい、
第一の事件、
はい、
久保田くんの営業先から16ビットに電話がかかってくる。プルルルプルルル、はい、神戸16ビットです。あ、もしもし、あのすいません、神戸16ビットさんでしょうか。あ、そうですよ。
恥ずかしい。
実は私、久保田敦史さんにあの演奏の依頼をお願いしているホネララ氏のもんなんですが。あ、どうもお世話になっております。どうされましたか。久保田敦史さんの連絡がつかなくて今おられますでしょうか。ええ、すぐに連絡しますって言って切って。僕連絡してもつかない。で、笹山さんが連絡してもつかない。社内が笹山さんと僕で、
はい、
久保田君の知り合い全員当たって、
はい、
久保田君行方不明になってどこに行ったんやーってなって、
恥ずかしい。
数日後に、あ、すいません、あの山ごもりしました。
恥ずかしい。
久保田君、あのホニャララ氏の方から演奏の依頼来てるからすぐに連絡するようにって言って。ね、もう久保田くんね、もうすごいのがね、
はい、
もう市町村とかそのレベルから演奏依頼来て、はい、確かあれさ、
はい、
成人式かなんかで演奏してくれていないと思うね。
そうです、そうです。
ちょっとどこの市町村とは言わないですけど、
はい、
ちょっと迷惑かかるんで、
はい、
ちょっと某市町村からかかってきて、
はい、
で、久保田くんにもうそこからもう電話かかってくる、もう2、3日後ぐらいに、緊急で電話を入れされるという事件もありまして。
はい、ありましたね、本当に。ご迷惑おかけしました、本当に。
あの時僕と笹山さんと工学の周りめっちゃ焦りましたね、は
い、すいません本当にもう本当に。
そして、
はい、
第2の事件が起きた。プルルルプルルル、はい、16ビタです。あ、もしもし、すいません、久保田敦史の母です。どうしましたか。連絡がつかないんです。すぐに探します。探してまた久保田君が山ごもりしました、その時。
もう連絡会話。
あのね、別にね、今やから笑い話できるけどね、
はい、
実は久保田君その当時ですね、
はい、
お父様がちょっと病気で倒れられたんですよ、
はい、
だから僕その電話の時に、
うん、
お父さんに何かあったんちゃうかと思って、
はい、
これは大変やってなって、はい、わーって笹山さんも一緒になってわーって探して結局これなんともなかったんですよね。
まあそうですね。
ちょっとお母さん、多分そのお母さんも多分ちょっとした用事で久保田君連絡したんですよね、
はい、多分そうだと思うんですけど、連絡つかないから、
はい、
親これはやばいんじゃないかっていうので、
はい、
多分16ビットさんに電話かけたと思うんですよね。
え、ついにお母さんが電話かかってくる。
すいません本当に。
じゃあ次第3の事件。
はい、
あのですね、僕と久保田君はよく飯を食いに行く仲なんですけどね、
はい、
それのきっかけになった話です。
はい、
もうこれは10年前の話です。
はい、
ラグナビーチという場所で、
はい、
久保田くんと僕が共演することになりました、
はい、
久保田くんがリハーサル前に、
はい、
横井さんリハーサル終わったらご飯一緒に食べに行きましょうって誘ってくれました、
はい、
けど当時の横井圭はガッチガチに緊張していました。
ほう。
そしてリハーサルが終わると、
うん、
横井圭はガチガチの緊張のまま久保田敦史をほっぽり出して、
はい、
一人で飯を食いに行く
そんなんありました？
覚えてへん？
覚えてない。
で学園に帰ってきたら久保田君が、はい、横井さんどこ行ってたんですかって言って一緒に飯食いに行こうって言ったじゃないですかって言って
嘘、
あーごめん忘れたって言って横井家久保田敦史をすっぽかす
僕それ知らない。
横井さん一緒に飯食いに行きたかったのにって、だそれ以来僕申し訳ないと思って久保田君も飯に結構誘うようになったという、はい、
それ知らない、僕忘れてます完全に。
横行けラグナビーチで久保田敦史をすっぽかす事件
そんなんあったか。
じゃあなんかその時の申し訳なかったという気持ちが今でも引きずってんだよ、はい、もう覚えてなかった。
覚えてなかった。
あじゃあもう飯ささんとこ。
いやいやいや、そんでそれ引っ張ってるんですね。でもすごいな、
引っ張ってる
豆だな横井さん。
そして4つ目の事件が起きた。
はい、
そんなことで久保田敦史くんを飯に誘うようになった横井圭ですけど、うん、ある日、これは2013年だと思います。
お6年前、
久保田くん次何食べに行くって聞いたら、焼肉の食べ放題はどうでしょうと久保田くんが言います、
はい、
おいいねいいね、よしじゃあ焼肉の食べ放題行こうって言って誘います、
はい、
そして焼肉食べ放題大人2名でって入ります、
うん、
そしてじゃ あ, あのお皿にお肉を運んできますんで、このお皿を食べきったらおかわりしてくださいねと店の人が運んでくるんですよね、
はいはい、
で僕と久保田君の前にお皿が2皿置かれます
、はい、
よし食うぞって言ってジューって焼いて食べたら、久保田敦史1皿目でギブアップ、横井さんもう食べれないですって言って食べ始めてもう20分ぐらいよ、20分ぐらいでギブアップで、制限時間90分よ。
そう90分ありましたもんね
残りの70分間ひたすら僕が一人で食べてたっていう。
あったあった、あの時ごめんなさい、正直体調悪かったっす
で久保田くんなんかもうビール飲んで飲みながらタバコ吸ってしゃべってて、
そう
ひたすら僕が食うという。
ありましたね、あれもったいなかったな。
もったいなかった、
もったいなかったっすね僕。横井さん相当食べましたもんね。
相当食べたけど、
ね、
ただしこれには後日談があって、
はい、
今度は回転寿司食べ放題って最近あるんですよ
ね
回転寿司が食べ放題
があったんですけど、期間限定でやってたんですよねあれ
確か、はい、
うん、
あれで僕も頑張ったんですけど、その時は僕デザートとか、うん、あのオプションも含めて、
はい、
僕30皿食べたんですけど、うん、久保田君食べたよなあの時、
35ぐらいいったんかな、
うん、
確かそれぐらいだったと思いますね。
回転寿司では僕久保田君に負けましたね。
勝ちました。
多分久保田君は寿司だけで多分35ぐらいいったと思うね。
確かそうだったと思いますね。
でね、あのギタリストの名前誰だっけ、
高橋君、はい、
が彼すごいよね。
あの人50皿近く多分食べたんちゃうから、
うどん食ってラーメン食って
そう
寿司も食って、
うん、食べ放題でしたからね。
だから見事に久保田君はそれでまあリベンジを果たすということがありましたけど
いや焼肉の時はあれなんかね、うん、コンディション悪かったんすよね。
ただそれが多分2018年の話だと思うんやけど、
はい、
2013年から2018年の間まで僕は久保田君のことをしょぼいって思ってましたねだから久保田敦史君はもう絶対食べ放題が誘わないという。
あいや、僕でもなんか世間的にはどっちかといえば大食いの方なんですよ、
うん、って言うけど、そう
あの1回目があの大食い、うん、食べ放題行って焼肉を一皿だったから印象が悪かったでしょうね、
う
ん、僕の。
そうでしょうね、
そう一番しょぼい時を見られたあれでも僕多分人生最大の汚点です食で
そんなわけでまあ多分聞いてらっしゃる方、はい、あの今後は別に久保田君食べ放題誘っても大丈夫なんで、
はい、
まあ、横井圭みたいにすっぽかしをしないように、
はい、
やっていただければと思うんですけど
それはでも覚えがなかったな、は
い、ですね。
そんなんあったんや、
はい、
すごい四大事件
まあ、
確かに印象に残ってる事件はそれですね。
ですね。
一つは分からなかったですけどね。
はい、
うん、
まあそこにプラスあとは久保田君が台湾で遭難した事件ですね。
ああ、まあ僕個人のね、
はい、
山奥で
バス乗り間違えて山奥行っちゃうという。
そう、
まあ台湾の人親切よね。
親切。でも大概日本語通じるんでなんとかなっちゃうんですよ。
はい、なっちゃうことね。
そう。だからそれで甘えてね、中国語覚えずに行っちゃうからダメなんでしょうけど。
はい。
逆になんかやっぱね、逆に何ですか、例えば台湾の人がね日本に来て日本語使ってくれたらめっちゃ嬉しいじゃないですか、
はいはいはい、
だからまあやっぱ僕も中国語覚えようと思って うん、あの今頑張ってます。
なるほど、うん、じゃあまあ来年も台湾には行く予定
だと思うんですけどね。まだ決まってはないんですけど、
う
ん、
あ、そうそう、コンティゴカームで行ってるんだよね。
そう、毎年行ってるんですよ。
あの久保田敦君はコンティゴカームといって、うん、歌の人とギターの久保田君の2人ユニットもやってましてですね、はい、まあ歌のねエリーさんはめちゃめちゃ歌うまいんですけど、
まあまあ、
めっちゃうまいギターとめっちゃうまい歌の、
うん、
もう2人で十分やんっていう音楽しますよね。
ああ、ありがとうございます。
2人でいれば十分やんって音楽やってますんで、
嬉しい。
でそのコンティゴカームがまあ台湾でも活動しますんで、
そう、
こちらの方も
ぜひ。
そうですね、まあここまで喋ってきまして、あと容量が減ってきたんで、うん、最後に締めますけど、
はい、
まあそんなわけでちょっとあのニューアルバムの良さを伝えたいんですけど、
はい、
いかんせんかけれないんで良さを伝えなかったという話になってますけど、
はい、
まあ興味ある方は久保田敦君ももちろんのこと、うん、横井K に連絡してもらっても大丈夫ですし、
はい、
まあ神戸16ビットに連絡してもらっても大丈夫なんで、うん、ぜひ
通販もねやってるんで、よかったらホームページからも連絡ください。
はい、
うん、
でまあデジタル販売開始されたら多分またこの番組でも書けると思いますんで、
ありがとうございます。
そちらの方も
はい
よろしくお願いしますということで、
お願いします。
まあ久保田君今年はもう神戸16人の出演ないんですけど、
はい、
また来年1月13日と15日、
はい、
13日がブッキングで15日がまあ定期公演がありますんで、はい、こちらもよろしくお願いします。
お願いします。
そんなわけでなんと、うん、わずか2週間にして来てくれましたゲストは久保田敦君でした。
ありがとうございました。
それではまた
また
喋るよ、喋るよ、来い。